兄弟、私の喜びであり冠である愛する者たちよ、このように主にあって固く立ちなさい。私はユオデアのに進め、また孫徳に進める。どうか主にあって一つ思いになってほしい。ついでは真実な協力者よ、あなたにお願いする。この二人の女を助けてあげなさい。彼らは命の書に名を書き留められているクレメンスやその他の同僚者たちと協力して福音のために私と共に戦ってくれた女たちである。以上。
ありがとうございます。じゃあ今日の説教は岩城牧師にお願いいたします。成長と難所という題が。
寒くなってきました、でもね、頭の方がかえってすっきりしていいのかも分かりませんですね。でも今日も皆さんと一緒に、このところで礼拝を行うことができますこと、非常に嬉しく思っています、私も本当に皆さんと一緒に礼拝ができるっていうその感謝と喜びで今日も溢れております、今読んでくださったところから、今日見ていくんですけれども、私たち人間誰だっても長所と短所があると思うんですね。いいところもあるし、あんまり良くないところもお互いあります。あれさえなければいいのになっていう人がねありますけれどもね。でもまたかえってそこがあって人間らしさがあるんじゃないかと思うんですね。あんまで完全すぎたら近寄りがたいですもんね。お互いに欠点がある方がいいのかも分かりません。同じように教会にも長所と短所があるんですね。いいところもあるし、あんまり良くないところもある。まあ地上の教会ですからそれでいいんじゃないかとこう思いますけれども、まあ長所はできるだけ伸ばします。でも短所の方はできるだけ起こらないように気をつけたらいいと思うんですね。今日このフィリピ教会っていう教会を見ながら、この教会のどこが長所であるのか、どこが短所であるのか、それを見ながら、じゃあ私たちのサウデ教会はどうだろうかな考える時だと思うんですね。いいところは見習います。でも良くないところは直します。そういうな教会になっていきたいと思うのですね。それではまずこの教会のいいところを見ていきましょう。長所ですね。そして私たちの教会どうだろうかということを見ていきます。まずこの教会の素晴らしかったことは、今読者が読んでくださいましたね、一節ですね。だから私の愛し慕っている兄弟たちよ、私の喜びであり冠である愛する者たちよ、このように主にあって固く立ちなさい。もうここにこの教会の素晴らしい面が出ております。これはこの手紙を書きましたパウロっていう方がこういうふうに言ってるんですけれどもね。でも彼が言ってるってことは他の誰もがそう言ってるってことです。まずフィリピの教会は愛がいっぱいであったってことです。この手紙を書いているパウロ先生も愛しましたけれども、またパウロ先生もこの教会を愛しておった。その愛もイエス様からいただいたイエス様の愛をもって、神様の愛をもって先生の方もあるいは信徒の方も愛し合っておったというんです。素晴らしいですよね。教会はこうでなくてはいけません。私たちの教会もそうですよね。本当に皆さん方がこんな私ですけれども愛してくださっています。本当に感謝します。私もまたその愛を持って皆さん方を愛し続けなくてはいけないと思いますね。愛し合う教会、牧師も信徒も イエス様の愛を持って愛し合う教会、それが神の教会です。さらにこの教会はこのパウロ先生によって慕われていたと書いています。普通は慕うっていうことは弟子が先生を慕うね、普通はそうですよ。でもここでは先生の方が弟子を慕っている。まあ素晴らしいと思いますね。先生の方から慕われるフィリピ教会、なんと素晴らしいかと思います。でもこの教会もまたパウロ先生を慕ったんでしょうね。お互いに慕う愛教会であったんだ。私たちの教会どうでしょうか。皆さん方が本当に慕ってくださっていることを感謝します。でも私もそれに負けないぐらい慕っていかなくてはいけないと思うんですね。慕い合う教会、尊敬し合う教会です、神の教会ですよね。さらにこの教会は私の喜びであったと書いています。パウロ先生にとってフィリピの教会は喜びであったんです。もう教会のことを考えることに喜びがいっぱいになってきた。どうして喜びがいっぱいになったんでしょうか。それは信者の一人一人が恵まれて霊的にも信仰的にも成長しておったからです。また新しい方々が加わってきておったからです。質においても量においても成長している教会であった。だからパウル先生がフィリピの教会を見たときにもう喜びでいっぱいになってきた。私たちの教会どうでしょうか。本当に皆さん方が成長しておられる、私にとっても喜びです。皆さん自身にとっても喜びです。でもイエス様はもっと喜んでください。喜びの教会、さらに御言葉は続きます。何でしょうか。冠である教会、普通は冠って言ったら私たちがこの地上の生涯を終えて神様のもとに行って神様から受けるんでしょう。イエス様からこの冠を受け取りなさいっていうふうに受けるんですね。でもパウロ先生はここで何と言ってるんでしょうか。いえ、自分は天国に行ってもちろん受けるでしょう。でもこの地上でももう冠を受け取っていると言っています。じゃあ彼が受ける冠は何でしょうか。フィリピ教会だったんです。パウロにとってはフィリピの教会が冠だった。冠っていうのはもう一番大事なものでしょう。自慢ですよ、誇りですよ。パウロはフィリピ教会が自分にとっては一番の誇りだ、そういうふうに言ってるんだ。それはいろんな面において教会の模範であったからでしょう。冠と言われる教会はなんと素晴らしいでしょうか。私たちの教会はどうでしょうか。教会の模範的なもの、それは私にとっては冠です。 何と言うんでしょうか、ますますそこに固く立って生きなさいと言っております。私の冠なんだあなた方は、だから冠らしく歩まなくてはいけないよと言っている。模範的な教会は、もっと模範的な教会として歩まなくてはいけません。教会が模範的ということは、クリスチャンのあなたが模範的であるということなんです。皆さんがクリスチャンとして模範的な歩みをしていく、冠です。このようにこのピーピーの教会はね、素晴らしかったのです。みんなが奉仕します、みんなが祈ります、みんなが愛し、イエス様を愛し、牧師たちを愛してきました。でも問題もあったんです。どんな問題があったんでしょうか。先ほど読んでくださったところ見てみましょうね。2節、私はユーオデアに進め、またスントケに進める、どうか主にあって一つ思いになってほしい。一つ思いになってほしいっていうことは、一つ思いになっていなかったということですよね。だからそうしてほしいとこう言ってる。非常に奉仕に励む、伝道にも励む、捧げる、ね、祈る、素晴らしい教会でありましたけれども、その熱心さが災いしていった。特にこの2人の名前が挙がっています。女の方ですね、女のリーダーなんですよ、指導者ですよ。この2人に問題があった。お互いがあんまり熱心すぎて他を顧みることがなかったんです。自分のことだけ一生懸命した、こちらもこっちだけ一生懸命するんです。意見が合わない、対立です。横向いてる。リーダーが横向いたらね、使える人も困るんで、どっち向いたらいいのか、誰に使えていってるのか困りますよ。熱心な教会であるだけに、そのような問題が起こってきたのです。それでやったは教会ではありません。どんなに熱心だっても、どんなに奉仕しても、対立があっては神の教会ではないのです。一つにならなくてはいけません。一つ思いになってほしいと書いています。ではどのようにしたら一つになることができるんでしょうか。少なくても三つあると思います。一つはイエス様のことを第一に考えるということです。どんなに熱心にやっても、でもイエス様はこのことをどう思われるだろうか、イエス様はどのようにされるだろうか、そのためには自分で自分のやりたいようにするんではなくして、他の人の言うことも聞いていくってことでしょう。キリストのことを第一にしていかなければ、一つ思いにはなることはできないんでしょう。お互いに対立しておっても、イエス様っていうところでは一つになっていくんです。だからキリストを中心に置くっていうことです。もう一つはやはり愛し合うってことです。 このフィリピの教会は確かにパウロ先生を愛していました。パウロ先生からも愛されていました。でも信徒同士も愛し合わなくてはいけません。確かに性格は違います。知識も違います。賜物も違います。生まれも育ちも違います。でもイエス様にあって一つであるし、違うから愛し合うんです。みんなが同じだったら愛し合うってことないんでしょ。違うから愛し合うんですよ。自分にできないことを向こうの人がやってくださる。でも相手ができないことをこっちができるんでしょ。お互いに愛し合いながら助け合っていく、補い合っていくんでしょ。それでこそ教会であります。自分のやりたいことだけやっておってはいけないのに、お互いがお互いのことを認め合って尊敬し合って使い合うってことでしょう。それが愛し合うってことです。3番目は祈り合うことです。どんなに対立しておっても、どんなに意見が違っても、お互いにお互いのために祈っていったならば、そういうことはなくなってきますよ。あの人好きになれないな、どうしてもダメだなって言っても、その人のために名前を挙げて祈ってください。変わってきますよ。祈りながらどうして対立ができるでしょうか。お互いに祈り合っていくならば対立はなくなってきます。どうぞ皆さんがそういう方があるならば、名前を挙げてその人のために祈ってください。対立はなくなります。ここでパウロ先生はこの特に2人の女性の指導者にそういうふうに言いました。多分そのこの手紙を受け取ってこの2人はそのようにしていったと思います。でも御言葉は続いて書いていますね。この2人を助けてあげなさいと書いています。対立し合ったお互いは一つになるってことはね、すぐにはできないのです。難しい。実際はそうですね。だからそれを引き合わせていく人がいるのです。誰かがこちらの人とこちらの人と結びつける役割をする人がいるのです。難しいかも分かりません。でもそれはあなたであるか分からないんですよね。あなたがそういうふうに横向いている方をもう一度一つになるように助ける、協力するということです。そういう方がおってこそ実際にはまたね、教会が一つになっていくのです。そういうことがない方がいいですけれども、もしそういうことはあるならば、仲っていく人、その人の中にあって橋のようになる方、そういう方が必要になってくるんですね。フィリピ教会全体的には素晴らしかった。でも短所もありました。それが一つになっていないってことだった。だからパウロ先生は一つになりなさい、 進めました。私たちの教会はどうでしょうか。フィリピン教会の素晴らしい面、私たちの教会も持っている。本当に感謝です。ますます伸ばしていきましょう。続けましょう。でもフィリピン教会の中にあった短所、対立が私たちの教会にないだろうか。もしあるならば一つにならなくてはいけません。キリストを第一にしていく、使い合う、祈り合うです。教会が一つになって、そして神様のために奉仕に励んでいくならば、どんなに素晴らしい教会になっていくでしょうか。お祈りします。天のお父様、礼拝に送ってくださって感謝です。また今日はあなたがこの御言葉を持って私たちに迫ってくださいました。一人一人が今日教えられたように、いいところはますます伸ばしていきます。でも良くないところはイエス様に祈りながら変えられていく、そういう教会、そういうクリスチャンとして楽しめてくださるようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。しばらく祈っていこうじゃないでしょうか。皆さん方が素晴らしいところをたくさん持っていることを私は知っております。ますます神様にお手入れしながら、精霊にお任せしながら、長所は伸ばしていきましょう。でも短所はできるだけ取っていただいて、なくしていただいて、進んでいくお互いになりたいと思います。どうぞそのことを今日神様の前に正直に祈っていこうじゃないでしょうか。あなたが変わるって教会も変わっていくんですね。模範的な教会としてさらに進んでいこうじゃないでしょうか。どうぞしばらくの間お祈りをしましょう。アメン。